教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
コロサイの信徒への手紙のこの一章24節からですけれども、このパウロがこの苦しむことを喜びとしていると言っているんですね。苦しいことは嫌ですし、誰も進んで苦しい目に遭いたいとは思いませんけれども、ここで苦しむことを喜びとしている、一つこの不思議なこの世界の真理というものがあると思うんですね。それは何かというと、人は誰かの苦しみによって救われるというこの真理なんです。誰かが苦しんでいると私が救われると言いましょうかね。まあこれお互いそういうところがあるんですね。私たちが苦しむことによって誰かが救われるという、苦しみということが不思議につながりを持っている、そんな感じがいたします。まあ、子育てもそうですよね。親は子供のために一生懸命にするんです。もうある時は食べたいなと思うものも食べないで、買いたいなと思うものも買わないで、我慢をして子供のためにするということ。まあ子供は親の心をこしらずと言いまして、そのことをちっとも分かっていないんですけれども、そういう親の犠牲というか苦しみがあってこそ子供は成長していくんですね。で、自分が親になって初めて親の、ああこうなったんだな、お父さんお母さん我慢してというか苦しみながら育ててくれたんだなというのが分かる、自分がその立場に至ってですね。けれどもそういう苦しみがあって、人がいるということです。まあその端的なのがイエス・キリストですね。イエス様がこの世に来られて、まあ、この世に来るということ自体がもうイエス様の苦しみですよね。もう神様、本当に自由であり何でもできる神様が、この本当に不自由なこの体の中に閉じ込められって言いましょうかね、好きなところにもそうそう行けない、したいと思うこともできないという状況にあり、そして人間と同じように生き、そして人間の苦しみを体験し苦しまれた。で、挙句の果てには親切にし、良いことをしてあげたのに憎まれて十字架にかけられて殺されてしまったということ。けれどもそのイエス様の尊い犠牲、尊いその苦しみがあって私たちは救われるということなんです。まあこの世界はそういう意味で神様の犠牲によって成り立っている。まあ神様はもう24時間、もうこの宇宙ができてからずっとこの宇宙を導き守り支えてこられたのです。神様は一日として休まれていない、まあ、その神様の犠牲によって私たちはこのようにして生きていくことができるということです。で、このところでその苦しみを私は喜びとしますよ。それは何かというと、まあ、キリストの体である教会のために、イエス様の体である教会のために私は苦しむことができるというのは喜びなんだということですね。またキリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしています。これ不思議な表現ですね。イエス様が苦しまれる、 その苦しみにの欠けたところを私は補っている。じゃあちょっとイエス様苦しみが足らなかったのかなみたいな風にも読めるんですけれども、そうではないですね。このところはこうイエス様のお苦しみに私も参加するということですよ。イエス様が苦しまれて、イエス様が悩まれて、イエス様がその犠牲を払われたことによって私たちが救われる。でこのパウロはそのイエス様の苦しみに私も参加して参加させていただいて、教会がですね、クリスチャンがより成長するというか、より真理を知る、真理を悟ってほしいと願って、苦闘すると言いましょうかね。苦しむんだけれども、でもその苦しみは苦しみではないんだよ、もうかえってこう喜びなんだよということですね。まあ、この気持ちですね、ちょっと私分かるような気がするんですよね。こう本当に福音って素晴らしいですよ。本当にものすごいものであり、私たちがもう受けて本当に身にある光栄のものなんですけれども、その表現がね、素晴らしいんですよなんて言って、その素晴らしいで5文字で表せるものじゃないですよね。でもそういう表現しかできないと言いましょうかね。こうなんかこうもどかしいというか、ああ悟ってほしいというか分かってほしいっていう気持ちです。まあ、そういう意味でもいつも考えているんですね。これをどのように表現したら分かるのかなっていうのをいつもいつもこう考えている。どう例えたらいいのかな、どのように表現したらよいのかなっていうのをこう考えているけれども、これだったら分かるかなと思って伝えるんだけれども、いやそうでもないな、もっと違う表現があるのかなっていうですね。まあ、そうそう表現がポンポン出てくるわけじゃないですね。またいろんな本を読んだり、なんかこう講演を聞いたりしてヒントが与えると、ああこうなんだ、話を知るしている時に話しているものが喜びがないと伝わらないですよね。そうですよね。正しいことを言ってもですね、正しいんだけれども、うんそうだよと分かるけれども、それだけだということがありますね。この先週教職セミナーがあって、その後この地区幹事のですね伝道懇談会というのをしたんです。でそのところで、まあ、説教という話になったんです。で古川先生がそこでこう参加しておられてですね、一つのことを話されたんです。ずいぶん前、10年15年くらい前でしょうかね、桃谷教会で一度私がその前の伝道委員長の時にですね、教職対象の伝道セミナーというのをやったんです。中野雄一郎という先生をですねお呼びして、でやったんです。で先生は非常に説教が上手というか、楽しく面白く語ることができる人なんですね。でちょっと極端に表現されるんですよ。公開説教をすると後悔をするって言うんですね。まあ、公開説教というのは聖書のですね、この一節一節一つ一つの言葉を丁寧にこう説明していくと言いましょうかね、いうのなんですよ。で非常に聖書的でありこう正しいことですけどね、大体つまらないです。内容は正しいんですよ。だけどつまらないから、そういう説教をしていてはダメなんだとこう中野先生は言われるんですよ。でそれに対して古川先生がカチンと来られたんです。で古川先生は公開説教に命を懸けてですね、で公開説教を学ぶためにアメリカまで行ってですね、セミナーを受けて来た人なんですね。でそれでですね、公開説教をしないと後悔するというのをですね、またクリスチャン新聞で文章を書いて載せたんですよね。 まあそこでまあ喧嘩になったというわけではないあのですけれども、あの両方とも正しいんですよ。あの どっちも真理があるんですね。公開説教と言いまして、例えばですね、あのこの仲介書というのがありますよね。あの聖書仲介っていうの、あれは本当に詳しく書いてあるんです。あれをね、こうそのまま読む。今日はあのマタイのこのところからですね、この何章か何節までを読みますと言ってですね、読む。正しいんですよ。仲介です。そうですね。偉い学者の先生がいろいろ調べたことが書いてある。で、それをそのまま読んだら感動するかと言ったら、ちょっと違うんですよね。正しいんだけれども、うん、そうだなというのもちょっとわからないところもあったりね。あの眠くなったりですね、いうのがあるですね。だからそういう正しいんだけれども心がこもらないって言いましょうかね、いう説教はダメなんだと中野先生が言われたんですね。まあ古川先生はそうじゃなくてですね、そういうものじゃなくて、やっぱりこうあのただ聖書を語るというんじゃなくてですね、聞いている会衆の方々の必要に応じてそれをこうあの適用させていくんだというやり方、正しいって言いましょうかね、正当なこの公開説教のやり方ですけどね、それをすればいいんだとですね、あのいうの、うん、だけどこの、 あの正しいんだけれども心があのこもらないというの、私も体験あのしたことある自分でですね、いろいろ調べてですね、本当に正しい説教をやったことがあるし、やってたんですよ。そうしているとあの聞いている皆さんとか なんかこうつまんないというかね、なんかこういまいち反応がないんです。で、自分の心の中にもね、こうなんかこう湧き上がる喜びといいましょうかね、いうものがないですね。これじゃダメだなと私はこうある時思ったんです。このやり方じゃダメだと。正しいんだけど、なんかあの真理なんだけれども伝わらないぞって思ったんですね。やっぱりこの中で私語るものの中に喜びと感謝とですね、ああこれ語りたいんだと、これを皆さんにですね知っていただきたいんだというものがないとダメなんだということですね。でこのところであのパウロのうちにはもう燃え上がるようなものがある、まあ、これ預言者たちもみんなそうだったんです。旧約聖書のですね、もうこれを神様に語りなさいと言われて語る、エリミアなんかですね、本当に語らないといけない、でも語るとみんなから嫌われるなというのがわかる、だから嫌われるの嫌だけれども嫌だからもう語るのやめようかなと思うと、もう心の中でブワーッとそれが燃え上がってですね、もう語らざるを得ないんだというですね。でこのところであの彼はその苦しみと言いましょうかね、でどう表現して、どう表現したら伝わるのかというそのこと、まあそれ教会がずっとしていたことでもありますよね。福音自体は変わらないんだけれども、この世界は変わっていく。やっぱり変わりますよね、教会も。人が変わるし、以前はそうじゃなかったな、以前はもっと燃えてたんじゃないかなみたいな、若い人たちがずっと集まってね、夜遅くまでですね、この聖書を読んでですね、議論をして、しょうかね、今の聖書研究会なんてやってたけれども、なんか今の若い人たちはそんなに燃えてないなみたいなね、うん、だからやっぱり違ってくるですよね。だから今の人々に対する言葉というか方法というのはまた違う方法があるはずなんですね。だからもう昔で通用したやり方がそのまま現代には残念ながら通用しない。でも福音自体は変わらないんだから、それをなんとか今の人たちに伝わるように、感動が分かるようにですね、この適応していこうというと、やっぱり苦しまないとですね、いけないですね。でもその苦しみはやっぱり喜びといえば喜びでありますよね。でこのところに26節に代々にわたって隠されていた秘められた計画というのはすごいですね。このずっと隠されていたけれども、こう秘密にされていた、なんかこの神様の秘め事、 ましょうかね。なんか姫事というと女の人のなんかね、女の子のなんか秘密みたいな感じがしますけれども、この神様がずっと隠していた、まあ、隠していたというよりもの、まあ、神様のこの啓示というのは全身的啓示ですからね、この人たちが分かるんだろうなと言いましょうかね、もう今が一番いい時というのを少しずつこう出される方法なんですね。で、旧約聖書の時代は神様はそれを隠しておられた、まだ人々がそれを話してもよくわからないだろうというのですね。けれども新約聖書になってイエス様が来られて、そして聖霊がやってきて、でその時にこう分かるようになったことですね。それがとっても素晴らしい計画だった。それが何かというと、神様がもう全ての人を愛しておられて、で人間の努力ではなく、人間の頑張りではなく、神様が救われるんだということですよ。そして神様は遠くにおられるのではなくて、私たちのすぐ近くにおられ、いや私たちのうちにいつもおられるんですよ。なんか遠くにおられる神様って言いましょうかね。まあこの素晴らしいこの清い神様であり、このような汚れた自分とは関係のない本当に偉大な、もう恐るべきお方と言いましょうかね。新学生の時、いろんな神戸の進学校の時、いろんな派の人たちが来ているんですけれどもですね、いろんな教派によっていろんな特徴があるんです。お祈りの仕方もですね違うんですよね。いろんな仕方、お互いにびっくりするんですけどね、一人の人がですね、自分はね神様をねお父さんと呼べないって言うんですよ。なんかすごい親しい感じでしょう。いやそんなお方ではない、神様はね清い、もう自分とは全然違うお方でね、ずっと離れたお方なんだ、もう神様としか呼べないんだ、お父さんなんて呼んじゃ失礼だと自分は感じる、まあ、そういう教育というかそういう教会だったんでしょうね。まあ、そういう教派によってそういうのはこう全然違うんですけれども、遠く離れているじゃなくてすぐそばにおられると、いやそうじゃなくてうちにおられるというのが神様なんだということをですね、その計画とは、あなた方のうちにおられるキリスト、栄光の希望です、まあ、内住のキリストと言われているんですけれども、神様が偉大なこの全宇宙を作られた、もう全知全能であり、もう何でもできるという神様が、そして本当に清い清い、もうこれ以上清いくない、清いものはないというほどの清いお方が、このような汚れた罪深い弱いもののうちにおられるなんてあり得るんだろうか、そんなことが可能なんだろうかっていうこと。まあ、旧約聖書はこの清いということを一生懸命神様が教えられたんですね。もういろんなこの儀式とかですね、いろんな、まあ、人間と人間の関係ですね、まあ、それはこのユダヤ人といいましょうか、イスラエル人と異邦人との関係を、まあ、そういうものを使って清いというのはこういうことなんですよということをまあ教えられる教育の機関だったんですね。でその清い神様が実はあなた方のうちにいるんですよっていうのが分かったのがこの新約聖書なんです。私たちのうちにおられる神様が、まあそういう意味で、まあ、まあ神様を運ぶ器、私たちがそれがこの秘められた計画だ。で神様がおられることによって私たちも清くなり、神様に受け入れられ、すべての罪が許され、すべての汚れが許され、全く清いものとみなされ、みなされるだけではなくて、イエス様と一緒に生きているうちに行いもですね、この清くなっていき、最後は神様が天に 迎えてくださるというこの奥義ですよね。ちょっとあの奥義なんていうのもこう簡単ですけれども、本当にこのことを理解、私たちしてないんじゃないかな、このすごさというか、この素晴らしさというのを理解していない。まあ新約の時代に私たちが生まれていて、神様は愛ですよなんていうことはもうすぐにこう言われてて当たり前だと思うんですけれども、そう簡単なことじゃないですよということを教えるために旧約聖書が未だに読まれているんですよね。本当に清いということはこういうことですよ。私たちのうちにこうイエス様がおられるなんて本当はありえないことなんですよということを教えるために旧約聖書がいつもあのくっついていると言いましょうかね。それを読むことによって、この福音の素晴らしさというのがより私たちに分かるようにあのなるんですね。で、このキリストを私たちは述べ伝えている。この神様が愛してくださって、受け入れてくださって、許してくださって、どんな人も救われるというのがイエス様ですね。それを述べ伝える、そのために働いているんですよ、そのために苦労しているんですよ。まあ、今回もこの11月11日ポッキーの日ですよね。111大島先生があの来てくださる、本当に皆さんお祈りしてくださっているし、喜んでチラシ配ってくださっていますし、手紙を書いてですね、あのはがきでですね書いて出してくださっているっていうのはとても素晴らしいですね。本当に、苦しみがありますよ。でもその苦しみが誰かの救いになるんです。だからその私たちの苦しみは、ちょっとぐらいの苦しみはどうってことないんじゃないかな、ね、これによって救われるなら、これによってイエス様のことをあの人が知ってくれるならば、ちょっとぐらいの苦しみはもう何でもないよですね。で、私たちのうちにはイエス様がおられて、イエス様がその力を与えてくださる、知恵を与えてくださる、勇気を与えてくださる、その苦しみに耐える力を与えてくださる。私のうちに力強く働くキリストの力によって戦っています。皆さんのうちにはイエス様がおられ、私たちに力を与えてくださる、知恵を与えてくださる、勇気を与えてくださる、で語るべき言葉もイエス様が与えてくださいます。福音を述べ伝えていきましょう。神様、今日もこの御言葉を心より感謝をいたします。このあなた方のために苦しむことを喜びとしありますけれども、イエス様の福音を、伝えるということはなかなか伝わらない、なかなか人々は教会に来ないし、イエス様を、神様を信じようとしない、どのようにしたら伝えられるのかなというのは私たちの悩みであり苦しみでもあります。でも神様、一人でも多くの方々にイエス様のことを知っていただきたいんです。どうか私たちを用いてくださるようにお願いをいたします。教会に来る人を与えてください。福音を聞く人を与えてください。そしてイエス様を信じます、洗礼を受けますという人を与えてくださるようにお願いをいたします。今度の11月11日の特別集会をありがとうございます。どうかこの集会に一人でも多くの方々、願わくば、この家族の方々、また若い人、お孫さん、どうか導いてください。そして大島先生を清めてくださり、どうかこの教会でなくてはならない、この日ではなくてはならないという天からのメッセージを語ることができるように助けてください。あなたが素晴らしいことをしてくださることを信じます。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。